今日恵みをいただく御言葉はマタイによる福音書の2章7節から12節までです。マタイによる福音書の2章7節から12節。そこでヘロデは密かに博士たちを呼んで、彼らから星の出現の時間を突き止めた。そしてこう言って彼らをベツレヘムに送った。行って幼子のことを詳しく調べ、分かったら知らせてもらいたい。私も行って拝むから。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。すると見よ、東方で見た星が彼らを先導し、ついに幼子のおられるところまで進んで行き、その上にとどまった。その星を見て彼らはこの上もなく喜んだ。そしてその家に入って母マリアと共におられる幼子を見、ひれ伏して拝んだ。そして宝の箱を開けて、黄金、乳香、もつ薬を贈り物として捧げた。それから夢でヘロデのところへ戻るなという戒めを受けたので、別の道から自分の国へ帰っていった。アーメン。一言お祈りいたします。愛する主よ、あなたを礼拝する礼拝者と、またあなたを口では礼拝すると言っておきながら、神の生徒たち、神の愛された羊たちから奪い、利権を得ようと企んでいる者、その偽礼拝者、共に相まみえますが、しかしあなたはその心をご存知であり、あなたを敬い、あなたを礼拝したい、賛美したい、あなたに求めたいという礼拝者には、あらゆる便宜を図って、礼拝をさせてくださり、あなたを表してくださり、そしてあなたの素晴らしさ、あなたの宇宙規模の不思議を体験させ、見させ、ますますあなたを好きに、あなたを礼拝したくさせられる主です。それに引き換え、あなたを敬わない者はどんどん引き離されていってしまいます。主よ、どうぞ今日誠の礼拝者たることを教えてください。礼拝者でない者はいかにしてあなたはそれをより分けられるか、主よ、本当にその不思議を今日見させてください。語るこのしもべの唇を清め、またこれに預かる一人一人の耳を清め、整えてください。これからの一切をあなたの御手にお委ねし、期待して私たちの主イエス・キリストのお名前によってお祈りをいたします。アーメン。主日この箇所から礼拝をお捧げいたしましたけれども、ここでは3人の博士たち、この博士たちの礼拝、その礼拝は本当に純粋なものでしたけれども、しかしこの博士たちが訪れたこのヘロデの王宮の人たち、また特にこのヘロデ大王は純粋ではなく、このメシアの訪れを聞いて、昨夜に来たの喜びとかではなく、恐れ惑いでした。王が自分以外にいてもらっては困るんですね。自分のこの今持っている地位、今持っているこの生活が福音によって脅かされてしまうという人は確かにおります。それは大体、汚れたことを行っている人ですね。偶像礼拝者とか、あるいは盗みを働いている人とか、そういう人たちに福音を告げ知らせても、それをあまり快く思わない者 ものです。なぜなら神は真実で正しいお方であり、そして人に聖なること、清くあること、正しくあることを福音は求めるからです。でも暗闇を愛して、でそれで人を傷つけよう、人を陥れよう、ね、嘘をつこう、盗もう、そういうことで生活をしようとしている人たちにとっては福音は邪魔であり、またこの王が、ね、イエス・キリスト以外に王がいてもらっては困るから、だからそういう悪い人たちはですね、この福音が告げ知らされるとき恐れ惑うんです。ヘロデ大王のように、またその取り巻きたち、もう悪いことをして地位を得ている人たちに取り巻いて、その悪い甘い汁を吸う人たちにとってもメシアの訪れはこれ不都合なわけです。だから神の御子が来てもそれを殺してしまうという事態が発生するんです。彼らはあくまで自分のことしか考えていない。昔からの予言が成就した、天と地を作られた神がおられる、そんなことよりも自分はお金を得たいんだ、自分はおまんまが途絶えることを恐れて、だから悪いことをしてでもそういう地位を得ていたい、まあ、そういうことに躍起で、まあ、本当に、永遠の観点に立つことができない愚かさ、それを身にまとっているわけですね。まあ、心もそれで固く閉ざされているわけです。まあ、このヘロデ大王は博士から、ね、この星の出現の時間を密かに聞きました。まあ、それは手術にも見ました通り、なんで密かに呼んだか、公に、もしヘロデ大王が、メシアが生まれた、けしからん、殺してやるということをもし口先で言ったら、このユダヤの人々が黙っていないということを、まあ、ヘロデ大王は当然のごとく計算して、表向きは恐れ敬う、表向きは、言って拝むから、という言葉を言うんですけども、でも、その心は、そうではなかったんですね。でそれで、まあ、王は、この博士たちにその調査を依頼するんですね。まあ、博士たちからすれば、ちょっと、おかしい、なんで、言って拝むっていうつもりならば、王のその権限を持って、そのイスラエルの国をこぞって自分の国の王を、誠の王をお迎えする用意をしないんだろう、なんでヘロデ宮殿から誰一人礼拝に向かおうとする者はいないんだろう、まあ、そういう、ゲスなさ、それはあったかもしれないんですけど、でもとにかく博士たちは送り出されていきます、ね、結局預言書によればユダヤのベツレヘム、ね、この土地のどこかだ、そうとしかわからないんですけれども、でもとにかく博士たちはそのベツレヘム地方を目指して進むしかありませんでした。ベツレヘム、確かに小さな町ではあったかもしれないんですが、でも家はたくさんあります。その家の中の一体どこにユダヤの王がお生まれになったのか、ね、ベツレヘムに着いたらどうしよう、まあ、彼らは思いながら、旅を、ね、続けたでしょう。ところがですね、その心配は、次の瞬間吹っ飛ぶんですね。星が彼らを導くんです。博士たちが東方で見たあのメシアの星、その星がですね、彼らを先導して導いて、ついに幼子のおられるところまで進んでいき、その上にとどまるという天体現象、もう何千年に一度の天体現象だとか、そういうのはたまにニュースでありますけども、もう金輪際、ね、古今東西一度しか起こらなかったこの天体現象、これをものにできたのはこのたったの3人、まあ、東方の博士たちだけでした。まあ、ここには3人の礼拝者がおりますけれども、ね、この3人のために星が動いて、でそれで動く、まあ、もっともインターネットを通して何人いるかはちょっと今はわからないんですけれども、でもそれでもそのわずかな人たちのために地球が動き、星が動く、これ神様のなさる技、本当に不思議ですね。人間、人は、ね、いかに、 まあ効果的にマーケティングを行って、広告を出して、でそれで、儲けを、もういかに多くの人たちに知ってもらおうか、ね、それで有名人を起用して、で大々的なコマーシャルをしたり、まあ、そういうことをするんですけども、でも神さんの方法は、そうではないんですね。もっとプライベートな、もっと個人的な方法です。神さんは、ね、このメシアの訪れを大々的に、その宣伝しようと思えばできたはずです、ね。バプテスマのヨハネの生まれた次第は、本当にイスラエル、ユダヤ中の人々が恐れて、この子は一体どういう子になるんだろう。ね、あ神殿に大祭司、ザカリア大祭司ではなく普通の祭司だったんですけども、ザカリアに現れて、物が言えなくなって、でそれで、口がほどけた途端にこの子の名は、ね、ヨハネだ。そして予言の言葉と賛美が溢れ出てきた。一体この子は何になるんだろう、ね、そのような不思議をユダヤ人の人々は、それを聞いて恐れ惑ったはずなんですけども、でも肝心のこのメシアはですね、そういう公な形ではないんですね。もし公な形だったら今はもうすでに全世界キリスト教色で一色になってるはずなんですが、でもそうではない。メシアの訪れは公ではなくプライベートなんです。皆さん一人一人個人的なんです。密接で、そして親密で、それ他の人たちにはよくわからない、ね。本当に神様なさることは不思議です。この博士たちにこの現れた印、それはあまりにも不思議、あまりにも大きすぎる、あまりにも偉大な星が導く印、そして星を動かしてでもこの3人の礼拝者たちを幼子の、ね、新しく生まれたユダヤの王のもとへと導く、これ私たちも一緒です。皆さんはここにいる礼拝者、こんな朝早くから好き好んで、ね、礼拝を捧げるというからには、もう本当にメシアを思い、イエス・キリストを愛する心があるからですね。であるからには、皆様人生のある時、本当に不思議な導きによって導かれてきたことを、ね、人生思い返すことができるんじゃないでしょうか。もう地球を動かし、宇宙を動かすほどのレベルではないにしても、本当に不思議な導き、どうしてあの時、ね、あのキリスト者が私の前に現れたのか、ね、この時間、このタイミングで、このことが起こらなければ私はイエス様を信じていなかったかもしれない。でもなぜかそういう風になってる、ね。生きておられる主が皆さんを導かれたんです。天と地を作られたイエス様が皆さんを、ね、救いへと導いてくださったから、その導き実に不思議に見えます。本当に地球が動くような規模であるような、そしてその全知全能なるお方がこの私にプライベートに関わってくださるというこの喜び、この素晴らしさ、これは本当に味わったことのある人でしかわからない喜びです。なんでこんな罪深いものに、博士たちも思ったことでしょう。なんでこんな違法の国を、ユダヤの立法では汚れているというされているこんな先制術をしているような者たちに、どうして神さんは礼拝の便宜を図ってくださったのか、なんでこんな罪深い私にイエス様は現れて、イエス様のもとへと父なる神さんは導いてくださったのか、思えば思うほど不思議です。でも理解する必要はないんですね。ザカリアは理解することを求めて口が閉ざされてしまいましたけれども、私たちは、ね、理解する必要はないんです。ただ、ね、私たちキリスト者を、ね、神の子供としてくださるほどのその不思議な方を生きておられて、宇宙を動かしても地球を動かしてでも私たちをキリストのもとへと導いてくださるお方がいるということを、私たちはただ喜べばいいんです。力強いこと、不思議なこと、ね、知恵、本当に身につけなくてはわからないようなこと、これはもう、すべての力の源であり、知恵あるお方であるイエス様にお任せして、私たちはただ、イエス様に呼ばれた、イエス様に召し出された、このことを喜んでお迎えする、 ただそれだけでいいんです。この、星が動いたということ、ね、天体が動いた、まあ、当時、一体何人の人がそれを確認したでしょうか。でも確かに星は動いたんです。この博士たち以外でも、ね、星が動いてメシアの元へと、ね、その光が照らされる、その現象、まあ、ちょっとどういう現象だったのか、本当に興味深いんですけども、その現象がどうであったのか、とにかくそれを見た人たちは大勢いるはずです。その時代、ね、紀元前なのか紀元後なのか、何世紀の、何年の何月何日何分何秒に、それが動いたのか、それはわからないんですけれども、でもその時間その瞬間それを見た人たちは博士たちにも以外にもいたはずですが、しかし悟らなかった、わからなかった。その時代その瞬間何分何秒を時代を共に生きた人たち、ね、当時何百万何千万何億いたのかは分かりません。その時代を同時に過ごした人たちのうちに一体誰がこの不思議に預かることができたか、それは分かりません。でも死を慕い求める人たちはこの瞬間のこの奇跡を体験し、本当に神さんの奥深さ偉大さを体験したんです。カエンさんの不思議は何もですね、この当時しか現れないと思ったら大間違いです。今まさに皆さん一人一人にも、生ける神の御子キリストが働いておられて、今まさに私たちは、まさすこのキリストのもとへと導かれ、ね、皆さんのこの地上における歩みは、日々、ね、御子キリストへと、その似姿、形へと作り変えられ、整えられている。これは本当に、もう天体現象にもう、勝るような不思議です。この人体の不思議、また救いの不思議、これは本当に人の想像をはるか超えております。しかしこの不思議を体験できる人と体験できない人がいるんですね。今日本時間ではもう朝の6時前、起きている人の方が、まあ、少ないかもしれないんですけども、でもこの不思議を、ね、この時間一緒に共有している人は幸いです。しかし同じ御言葉を聞いても悟れない人がいるんですね。同じこのキリストの素晴らしさ、このキリストの福音を知らせても、ね、それが理解できない人いるんです。それは彼らの確かに聞きはするけれども、でも決して悟らない、目で見はするけれども、でも決してわからないんです。確かにあの時代、星を、ね、見ました。博士たちの言葉を聞いて、でも結局彼は見てはいても見なかった。聞いてはいても聞けなかった。ね、礼拝に参加しても、御言葉が語られても、その御言葉をある人は聞いて、理解して、悟って、まさに命に導かれていく。でも別の人は同じ言葉を聞いても悟らない、理解できない。で、それでどんどん、世の中に戻っていく。そういうことは確かにあるんです。マタイの福音書の13章、ここ、有名な、ね、種まきの例え話の箇所なんですけども、マタイの13章を開きたいと思います。マタイによる福音書の13章の、10節からお読みします。すると弟子たちが近寄ってきてイエスに言った。なぜ彼らに例えでお話になったのですか。イエスは答えて言われた。あなた方には天の御国の奥義を知ることが許されているが、彼らには許されていません。というのは、持っているものはさらに与えられて豊かになり、持たないものは持っているものまで取り上げられてしまうからです。私が彼らに例えで話すのは、彼らは見てはいるが見ず、聞いてはいるが聞かず、また悟ることもしないからです。こうしてイザヤの告げた予言が、 彼らの上に実現したのです。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない、確かに見てはいるが決してわからない。この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目はつぶっているからである。それは彼らがその目で見、その耳で聞き、その心で悟って立ち返り、私に癒されることのないためである。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。まことにあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったのです。アメン。弟子たちは不思議でした。なんでこのイエス様は例え話をされるのか。種をまく人がいて、で種をまいた、ある種は鳥に食べられ、ある種は芽を出してもすぐに枯れ、ある種は茨に塞がれ、ある種は、ね、何倍も実を結んだ。なんでそこで話が終わるんだろう、ね、なんで起承転結もないようなそんな平坦な話をするんだろう。弟子たちは不思議に思って、でそれでイエス様のもとに訪ねてくるんですね。どうしてイエス様そういうお話をされるのですか、そのお話の真意は何ですか、そういうふうに訪ねてくるところ、来たところイエス様が答えたのは、あなた方は天の御国の奥義を知ることは許されているが彼らには許されていません、ね、天の御国は求めるものに与えられるものです、ね、福音を聞いても悟らない。何種まき、何農業の話をしてるんだ、メシアと言われているこのイエスもつまらない話をするんだなと言って、でそれで、そのイエスさんのお言葉から礼拝から離れて世のことにうつつを抜かすような人たちは、まあ、当時も大勢いたでしょうけれども、御言葉、これ耳のある人が聞けば本当にすごい素晴らしいなんですけども、でも耳が塞がれている人はさっぱりわからない、そういうものなんです。あのヘロデの時代、星を見てもまたメシアの訪れを聞いてもさっぱりわからない、どころかむしろ不安に思ったり、トンチンカなことをしてしまったり、そういうことをしたものですけれども、福音とはそういうものなんですね。天の御国の奥義とは本当に開かれている人にとっては開かれているけれども、でもとことんわからない人にとってはとことんまで閉じられているんです。一体どうやったら開くんでしょうか。それ求めることです。この例え、種まきの例えを大勢の人たちは聞きました。でも大勢の人たちはイエス様のもとにその真意は何ですかって戻って聞くこともせず、そのまま家に帰って、そのままもう、ね、御言葉を聞いてももう、ね、自分の家に入った途端に、あるいはもう自分の帰りの船に乗った途端に忘れてしまったりとか、まあ、そういう人たちは大勢いた。でも一部の人たちはイエス様のもとに残って、その、どうして例えでお話になるんですか？聞いたから、イエス様は答えられたんです。求めたから与えられたんです。探したから見つかった。天の御国とはそういうものです。私たちを求めれば、求めるほどイエス様のその、ね、素晴らしさ、真意を知ることができます。博士たちも求めました。遠路はるばる来たんです。宝物を携えて、ね、自分の時間を、それを、自分の生活を一旦やめて礼拝に参加したんです。だから博士たちにこんな素晴らしい導きが与えられたんです。預言者イザヤは、ね、預言しておりました。あなた方は確かに聞きはするが決して悟らない。確かに見てはいるが決してわからない。ね、ヘロデ大王は星を見たか見なかったかわかりません。でも、悟らなかったんです。わからなかったんです。 博士たちは分かりました、ね、この民の心は鈍くなり、その耳は遠く、目をつぶっているから、ね、彼が目では見ても、耳では聞いても、心で悟って立ち返って癒されることがないため、本当に心を固く閉ざされている人にとっては福音は分からない、見ても聞いてもさっぱり分からない、そういうものです。でもイエスさんはおっしゃいました。しかしあなた方の目は見ているから幸いです。またあなた方の耳は聞いているから幸いです。誠にあなた方に告げます、多くの預言者や義人たちがあなた方の見ているものを見たいと切に願ったのに見られず、あなた方の聞いていることを聞きたいと切に願ったのに聞けなかったからです、ね、なんとこの種まきの話は、ね、多くの義人、多くの昔の預言者たちが見たい、聞きたいと思っていたんですけど、でも聞くことはできなかったほどの素晴らしい話、宇宙を作られた巫女イエス・キリストのそのお話、聞きたかったけども聞けなかった、でもあなた方は聞いている、でも同時に多くの人はそれを確かに聞いてはいるけれども悟らないという人たちもまた同時に大勢いたわけです。本当に福音というものは不思議なものです。私たちは聞こうという気で今ここに来て御言葉を聞いているから本当に幸いですね。御言葉を、この新約の御言葉、多くの預言者、旧約の偉人たち、旧約の信仰者たちが見たい、聞きたいと思っていたけれども聞けなかったこと、これを今私たちはものにしているから、本当になんと幸いなことでしょうか。福音、御言葉、これは実に不思議なものです。見たい、聞きたいと求める人にとってはどんどんどんどん宝となって、どんどん磨かれて美しく輝いていく、宝石のような、ダイヤモンドのようなものですけども、でもそういう気がない人にはただの、ね、あの石炭の塊のような、つまらない、無価値なものに見える。実に福音というものは不思議なものです。そして生きているものです。生のものです、ね、御言葉が働く、ある御言葉はこの時まさに剣のように働く、ある御言葉はこの時まさに翼のように覆って守る、まさに御言葉は生きたものです。そしてこれを求めよう、探そう、叩こうと思う人にはどんどん探し出され、見つけられ、また開かれ、どんどんそれをものにしていくものです。どうか皆さんはこの御言葉について本当に博士たちのように求めて、探して、叩いて、どんどん開かれて、どんどんその素晴らしさをプライベートに、個人的に味わい知ることができる皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アメン。アレルヤ、愛する様、私たちがあなたの尊き御言葉に預かれるこの恵みは一体どれほどのものでしょうか。どんなに素晴らしいことでしょう。ヘロデ大王とその取り巻きたちにはそれは分かりませんでした。確かにこの時代、星が動いてメシアのもとへと導く印は天に現れているにもかかわらず、大勢の人たちはそれが分からず、悟らず、わずか3人の博士たちがそれを悟り分かりました。メシアのお生まれを知ったのは博士たちや、また貧しい羊飼いたち、貧しい乙女マリアとヨセフの夫婦、またあなたの訪れを願い求めていたアンナや、またわずかな人たちだけでした。シメオンという老人も本当に日々あなたを慕い求めて、イスラエルの慰めれることを祈りに覚えていたから、メシアを抱っこするという恵みに預かることができました。本当にあなたを慕い求めるもののものになっております。そしてその他多くは メシアの印が現れてにもかかわらず、それを見ても分からず、悟らず、スルーしていってしまいます。なんともったいないことでしょうか。主よ、どうか私たちはいつでも求めるものでありますように、この終わりの時代においても、この日本の国においても、十字架は高々と、教会において掲げられているにもかかわらず、それを悟る人は、なんと少ないことでしょうか。主よ、どうぞ、私たちがますます開かれた心と思いでもって、この宝をさらに探り、見つけ出し、自分のものとしていくものでありますように。そして願わくば、さらに多くの人々がこの素晴らしさを知ることができますように、どうか私たちの唇を用いて、また私たちの行動、行いを用いて、多くの人々があなたの福音を知ることができますように、この日本を憐れんでください。閉ざされている目、耳を、閉ざされている心たちを憐れんで、それを開いて、あなたの命の言葉がますます開かれていきますように、どうか導いてください。今日いただきましたこの恵みの御言葉に、不思議な言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス様の名前によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ。愛する天のお父様、あなたの皆を褒めたたえ感謝いたします。メシアの誕生の頼り、メシアの現れは、信仰と不信仰を仕分けて、救いと、そしてまだ救われない人々を完璧に分けることを私たちは見ました。同じキリストの現れで、人々はこのキリストを真ん中にして、十字架を真ん中にして、右と左に分けられた高等のように、人々もキリストを真ん中にして右と左に分けられる様を私たちは見ています。十字架の右も十字架の左も罪人がかかっていました。でも聞いて悔いて主を主とした者はパラダイスが与えられ、聞いてもその主を主とせず、最後まで自分の罪を、罪の性質を貫いた者は、自分の貫きの故に地獄に陥ってしまいました。キリストの誕生の頼り、そしてこのメシアの訪れも、主よ、地上にいる私たちを右に左に分けてしまいます。でも、悲しいことは、主ご自身の訪れを待っていた人々も、その右と左に分けられるとき、キリストを仰ぐ者となることはできず、キリストを罵る者になり下がった、なり下がったことです。これは、その昔のヘロデ大王、その側近、そして大祭司たちやパリサヤ人などなどの人々だけが選んだ道ではなく、今も現在において、今日も主よ、私たちはイエス・キリストを真ん中にして右と左に分けられています。時に私たちはイエス様を信じていると言いつつも、右にとどまったり左に行ったり、そういう罪を犯しながら主を生きている自分の様が、今日もこの箇所を通して本当にあらわにされて、自分の信仰をもう一度見直す、そういう時を得たことを心から感謝いたします。イエス・キリストを自分のすべきことを邪魔する邪魔者と捉えるか、自分のすべての救いを完成しに来てくださったメシアとして捉えるか、それは主よ、私たち自身が 持ち合わせているその都合、その都合を大切にするか、予言された御言葉を大切にするか、それによって私たちは自分が右にも左にも行ってしまうものであることを今日の箇所を通して私たちは悟されています。今行っていついなくなるかわからない私たちの命です。生まれる予定日はあっても死ぬ予定日がなく、毎日を主よ本当にあなたの御前に置いて生きるこの時間が続く時間と思わず、毎日をあなたの御前に置いて地上での時間を生産するものとして、そして地上でのそのすべての時間をあなたの御前に置いて全部終えるかもしれないということを思いつつ、私たちが歩むとするならば、あなた自身を拒み、自分の都合であなたを迫害し、自分の都合であなたを罵るということはないと思います。主よ、命のカウントダウンは私たち自身のものではなく、あなたがもうすでに私たちの命をカウントダウンしておられ、その命の尽きる日を私たちが知らないということです。命が尽きる日、それを知らない者として、それを数えておられる方を恐れおののき、御言葉をしっかりと聞いて、しっかりと御言葉に基づいて、東方の博士のようにあなたを礼拝する私たちでありますように。そして主よ、東方の博士のように王の宮廷でも、主よ、そのイエス・キリストの訪れの頼りを恐れず聞き伝える信仰を私たちにも与えてください。キリストを主としてメシアとして拝する者がこの地上に今日もたくさん増えますように。キリストマスであるこのクリスマスを自分のためにではなく、私たちみんなのために来てくださった方を褒めたたえるクリスマスとして迎える人が世界中で増えますように。主よ、あなたが祝福してください。今日あなたが私たちに与えてくださったこの御言葉の奥義、悟された心を大切に歩むことができますように、私たちを祝福してくださることを感謝して、私たちのためにお生まれになり、私たちという汚い貝刃桶に置かれて、そして私たちの生ける水、そして私たちを生かすパンとなってくださったイエス・キリストの御名によって感謝して祈りました。アメン。今日も世界とその中に住む多くの人々が